はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はい。じゃあ、クラッシュクラフト世界史編の、今日は、アジア諸地域の動揺というところをやっていきます。
はい。
じゃあ、最初、自己紹介ね。自己紹介忘れる。
はい。
忘れがちですけど、私が、山本で、京都で工芸関係の仕事をしてます。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
じゃあ、
よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ、つくりくん。
はい。
お願いします。
つくりです、はい。つくりは、小説という枯れた技術を使って何かしたいという、野望を持っている人ですね。
はい。その、
はい。
いえ、ネガティブな意味じゃないっていう枯れた技術。
そうそうそう。
はい。
ちょっとまた、あれだね、その、あんまり意味のないことを言ってしまって、ちょっと言ったそばから反省してますけど、ちょっと。
匂わせていくの大事ですか？
そう、最近多分自己紹介が、そうそうそう、自己紹介が最近ちょっとね、不穏、やっぱ変な感じになっちゃって良くないです
ね。良くない。良くないな。
良くない。
いや、いいですよ。
まあまあ。
はい。
はい。
じゃあ、はるくんも自己紹介お願いします。
はい、はるです。カメラを作る会社で働いています。はるです。よろしくお願いします。
うん。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、この3人でやっていきます。
一応、そうだね。明けましておめでとうございますと。
あ、そうだ。
そっか。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
くらくらはですね、もともと、その原型をたどると、うん、これ音源で遡れるとこはそんなないんですけど、そもそものクラクラの始まりは2016年の12月なんですよね。
うん、
だから、丸4年は経ったんですよね、もうね。
すごい。
意外とやってますね。
2016年？
あ、16年だから、丸6年経ってるのか。
6年経ってない。うん。すごい。
怖
っ。怖
怖いなぁ。そうか。
6年ってやって、俺の人生の5分の1だよ、5分の1。
結構来たな。5分の1か。ね、
なかなかな。まあ断続的にはなってるけど、一応やってるというね、6年間
も、うん。中高6年間みたいなことだもんね。6年ってね。
いや、本当だよね。
すごいな。まあちょっとあんま考えずにやっていきましょう。
はい。じゃあ、はい、まずはるくんのパートかな。はい。
うん。そうだね。よろしくお願いします。
はい。では、最初のパートは、オスマン帝国支配の動揺と西アジア地域の変容っていうパートになりますと。
うん。
うん、
で、はい、まず、はじめに、オスマン帝国支配の動揺について、話したいと思います。うん、で、16世紀の話。16世紀に全盛期を迎えるオスマン帝国の流れを、まあ、簡単に振り返るところから始めると、まずオスマン帝国っていうのが、まあ、13世紀の小アジア、まあ、トルコ西部の小国家の独立から始まったイスラーム教国家ですと。
うん、
で、15世紀には、まあ、着々と領土を拡大して、で、東ローマ帝国ことビザンツ帝国っていうのを滅ぼして、で、まあ、ヨーロッパ、キリスト世界にも、まあ、大きな影響力を持つ大国になりましたと。で、最盛期の16世紀には、まあ、西アジアに加えて、東ヨーロッパと、あと北アフリカの地域、三大陸にも、まあ、領土を拡大した大国になりましたと。で、さらに、オスマン帝国の人口も、まあ、ヨーロッパ全体よりも多いっていう。で、その、当然、ヨーロッパ諸国の脅威となっていましたと。で、まあ、その中でも、オスマン帝国と、まあ、地理的にね、その、隣接していた、まあ、オーストリアの、ハプスブルク家の、まあ、都でもある、ウィーンっていう都市は、まあ、地政学上もね、ヨーロッパの防波堤の役割をね、まあ、オスマン帝国から攻められた時の、まあ、防波堤の役割を持っていましたと。 で、しかもこの16世紀のウィーンってところは、うんうん、まあ、ヨーロッパを代表する大都市で、まあ、オーストリアの、まあ、皇帝自体が自動的に神聖ローマ皇帝を継承するような時代でもあり、でパリやロンドンよりも、うん、まあ、ウィーンの方が影響力を持つっていう側面もある時代でしたと。で、うん、そのウィーンを狙って、オスマン帝国はウィーン包囲っていう事件を、まあ、2回起こしますと。
うんうん、
1回目が1529年にウィーンを攻撃して、まあ、ハンガリーを獲得することに成功しましたと。で、その150年後の1683年に、まあ、2度目のウィーン包囲、第2次ウィーン包囲ってのを起こしますと。で、この時にウィーンを攻めたのは、まあ、ハプスブルッケに反発する、まあ、ヨーロッパの諸侯軍とか、まあ、あとオスマン帝国軍を合わせて、まあ、15万の兵士を連れましたと。連れて侵攻しましたと。で、対するウィーンのオーストラリア軍は、まあ、市民兵も合わせて2万ぐらいと。ただ、1回目攻めて150年経ってるんで、まあ、ウィーン自体も城壁を増強したりして、なんとか3ヶ月耐えることに成功しますと。で、この3ヶ月攻められてる間に結成されたキリスト教国の連合軍っていうのが増援に駆けつけますと。で、特にポーランド軍っていうのが地理的にもそのウィーンが陥落した後は、もしウィーンが陥落すれば次はポーランドっていう状況の国でもあって、まあ、士気も高く、まあ、オスマン帝国軍に、勝利することになりましたと。で、一方の負けたオスマン帝国軍は、まあ、その時実権を握っていた大宰相のカラムスタファという人の、まあ、野心で始めちゃった、まあ、このウィーン包囲っていうのもあって、まあ、諸侯軍との連携も取れずに敗れてしまいましたと。で、カラムスタファはこの敗戦の責任を問われて死罪となりますと。
お
ー、ちなみに大宰相ってのは、トップの次かな、うん、権力者としては第2番目なんだけど、おーおー、実際に実権を握ってたのはその人という状況か。
トップは何、皇帝ってこと？
そう、皇帝だね、オスマン帝国皇帝になります。
なるほどなるほど。
うん、
はい。
で、まあ、そのカラムスタファが、まあ、私利私欲というよりか、まあ、野心を持って、まあ、15万の兵士を動員して、しかも敗戦してしまった。
うん、
で、そのカラムスタファ自体も責任を取って死罪になるっていうことは、まあ、イコールね、オスマン帝国にとってはかなり弱体化するきっかけになりますと。
うん、
で、一度目のウィーン攻撃で獲得したハンガリーに加えて、トランシルバニアとかを失う、カルロヴィッツ条約っていうのを結ばされることにもなりますと。まあ、こうして、二度目のウィーン包囲の失敗によって、まあ、オーストリアとオスマン帝国の力関係っていうのは逆転することになって、この第二次ウィーン包囲をもって、かなり大国化したオスマン帝国も衰退していく転換点となりましたと。で、この弱体化してしまうとどうなるかっていうと、国内で独立の動きっていうのが活発化するようになりますと。で、オスマン帝国支配下である、まあ、アラビア半島ではイブン・アブドゥル・ワッハーブっていう人が、まあ、イスラム教ができた当時のムハンマドの教えに戻ろうっていうワッハーブ運動ってのを展開しますと。
はいはい、
で、この流れにアラビア半島の豪族であるサウード家っていう人が合流して、ワッハーブ王国っていうのを建設しますと。
うんうんうんうん、
で、このサウード家ってのは後にサウジアラビアを建国することになるんだけれども、まあ、その豪族の力を借りて王国ができますと。またシリアでは、19世紀末以降に展開するアラブ民族運動につながるアラブ文化復興運動ってのも起きますと。
うんうん、
で、オスマン帝国支配下のエジプトではどうなったかっていうと、 まあ、あのナポレオンの占領から解放した実績があるムハンマド・アリーっていう人が、まあ、エジプトを支配する総督として任命されましたと。で、このムハンマド・アリーっていう人は、まあ、オスマン帝国への忠誠心はなく、まあ、エジプトを自立する動きへ導いていきますと。で、ムハンマドは、まあ、フランスの援助を受けて、エジプトの近代化を推し進めます。そして、シリアの領有権や、まあ、総督の世襲権っていうのを主張して、オスマン帝国と戦争を起こしますと。で、この戦争がエジプトトルコ戦争っていうふうに呼ばれてて、ロシア、イギリス、フランスも介入してきますと。で、この3カ国が介入してきたのが何でかっていうと、ロシアにとっては、まあ、南下政策。黒海を抜けて地中海に行くためには、オスマン帝国の海峡を通らなきゃいけないので、その海峡を独占したいっていう目的があって介入しますと。で、イギリスとフランスにとっては、ロシアの進出を警戒して介入しなきゃいけないっていうことで、介入してきますと。
はい。
その結果、この戦争の後に、ロンドン会議っていうのが開催されて、エジプトは、まあ、スーダンを獲得して、ムハンマド・アリーは、総督を世襲する権利を承認されますと。また、黒海と地中海をつなぐ海峡は、まあ、ロシアが狙ってたんだけれども、まあ、イギリスとフランスが介入した結果、すべての外国籍軍艦は通行禁止っていうふうにされますと。まあ、ロシアだけ得するなよという感じでね。で、フランスの援助のもと、その戦争の後に、エジプトにはスエズ運河っていうのが開通すると。
はいはい。
で、このスエズ運河は、まあ、イギリスによって株式は買収されてしまいますと。で、運河の利益っていうのがエジプトではなくイギリスに吸い上げられるような構造になりますと。で、このエジプトに対するイギリスの干渉に反発して、ウラービーの反乱っていうのが起こります。で、この運動は結局成功せずに、まあ、イギリス軍による占領と、まあ、エジプトの保護国家っていうのがされてしまうんだけれども、まあ、後の民族運動の原点にはなりましたと。
なるほど。
で、オスマン帝国は、アラビア半島とエジプトの自立する動きの中で、帝国の維持っていうのが限界を迎え始めますと。まあ、その中で、オスマン帝国皇帝のアブドゥルメジト一世っていう人が、オスマン帝国全体の近代化っていうのに踏み切りますと。で、このアブドゥルメジト一世っていう人が行った改革っていうのをタンジマートっていうふうに呼びますと。で、何をしたかっていうと、まあ、司法と行政、財政、軍事、文化、まあ、ほんと多岐にわたって改革を行って、基本的には西欧化を目指した改革っていうのを行います。まあでもこの結果に、この結果近代化しようとした結果、ヨーロッパの工業製品っていうのが大量に国内に流入してきて、オスマン帝国の地域産業っていうのがどんどん没落していって、外国資本に対して従属するっていうふうにつながっていきますと。で、1853年に起きたロシアとのクリミア戦争では、軍事力の近代化のおかげで、まあ、勝利することができたものの、まあ、イギリスとフランスに、まあ、多くの借金をすることになって、オスマン帝国は、まあ、経済的にもイギリス、フランスに従属するようになりましたと。まあ、そんな中で、アジア初の憲法であるミドハト憲法っていうのが発布されて、まあ、国内に二院制の議会とか内閣制を採用したりしますと。けど、この発布された、憲法が発布された翌年に、まあ、ロシアトルコ戦争っていうのが勃発してしまって、憲法に反対だった皇帝、まあ、議員で話したり内閣が責任を取ったりするんじゃなくて、もう皇帝自体が全部決めるっていう派だった皇帝は、アブジュール・ハミト2世って言うんだけど、議会の閉鎖と憲法の 停止っていうのを行いましたと。でさらにこの戦争にオスマン帝国は敗北して、まあ、セルビアとかルーマニア、ヨーロッパ側領土をまあ大幅に失って、まあ、経済的にもイギリス、フランスに従属したまま、まあ、衰退していくことになりますと。
なるほど。
で、最後にイランとアフガニスタンの動向についてなんだけど、イランでは18世紀の末からカージャール朝っていう王朝が存在していました。で、このカージャール朝は、まあ、ペルシャ湾に面していることから、ロシアが南下して海に出るために、まあ、カージャール朝をどうにかしれない、どうにかしなきゃ、どうにか通んなきゃいけないってことで圧力をかけられますと。で、この圧力に負けたカージャール朝っていうのは、ロシアとトルコマンチャイ条約ってのを結ばされて、治外法権と関税自主権っていうのを剥奪されますと。で、このロシアの圧力に対抗できなかったカージャール朝に対して、貧困農民を中心としたバーブ教徒っていうのが武装蜂起しますと。けど、この武装蜂起も政府軍によって鎮圧されて、カージャール朝はまあロシア、そしてイギリスからの圧力も続くことになりましたと。で、これがイランの話。で、次にアフガニスタンではどうかっていうと、地理的にインドと国境を面した北側にあるのがアフガニスタンですと。で、この時のインドはイギリスの支配下にありますと。で、そのイギリスにとって懸念しているのが、ロシアが南下してインドへ侵攻してくるっていうこと。で、この懸念していることに対してどうするかっていうと、イギリスはこのロシアにアフガニスタンを絶対に抑えられたくない。だからロシアよりも先に抑えておく必要がありますと。そういう地理的重要性から、イギリスはアフガニスタンに対して2度にわたって侵攻しますと。アフガン戦争っていうのは始まりますと。で、この戦争に勝利したイギリスはアフガニスタンの保護国家に成功して、まあ、外交権を確保する形になりましたと。
なるほど。
いう流れです。すごくあっさりいきましたけど。
はいはい。まあ、だから全体としてこの中東地域の元はオスマン帝国っていう統合があったところにどんどん西洋諸国が進出してきて、こう、まあ、食い荒らしていくというか、感じだよね。
そうですね。
こういうなんか外交権とかって、なんか、この権利を認めますとしてるのって、なんかそういう国際機関みたいなのがこの時でも、あるんだっけ？なんか。
国際機関ではないね。というよりも、多分、オスマン帝国が力があれば、こういう条約は飲まないんだけど、
ああ。
戦争に負けて、経済的にも頭を押さえられてて、
はいはい。
っていう状態だと、飲まざるを得ないみたいな。
ああ、じゃあもう、一対一で、外交権、OK ねっていう風になってるっていう状態のことか。
そうっすね。
ああ。あ、そうか、だから、うん、あ、OK です。
だから多分その外交権の、外交権の譲渡っていうか確保っていうのは、要するにアフガニスタンだったら、アフガニスタンがどっかと交渉するときに、なんか親であるイギリスがまあ勝手についてくるっていうか、なんていうの、そのイギリスがうんと言わない限りは、アフガニスタンにはその、なんていうかな、権利はないよっていうことをアフガニスタンとイギリスの間でまあ約束しちゃってるから、
はいはい、
まあ勝手ができないっていう感じのことだと思うんだよね、あの、うん、アフガニスタン側からすると。それはまあ他国からしたら別に、例えばロシアはイギリスがアフガニスタンの外交権を確保していることを認めてなくても、もうアフガニスタンと交渉しようとしたらイギリスが出てきちゃうっていうことなんだと思うんだよね、多分。
ああ、
交渉って、うん、っていうことかなっていう気がします。うん。
なるほど。
だから多分他国の承認とかはいらないんだと思うね。この外交権の確保っていうのは。
ああ。
うん。
あ、そういうことか。いや、なんか、ほら、この後、植民地とかの話もするんだけどさ、
はい、
この植民地とかも、ここ、じゃあフランスの領土ねとか、イギリスの領土ねとかっていうのって、
うんうん、
その、なんか、今だったらなんか国連とかが、こう、いや、それはダメでしょとかなんか言いそうな感じなんだけど、ここの当時って、
はい、
じゃあ領土認めますとか認めませんとか、その、っていうのは、あんまりそういう国際組織っていうよりは、列強の国々が、まあじゃあいいよみたいな、なんか、感じ、なのかな、その、まあ、
まあ、でもそこは、そうね、まあなんかどこまでそのオフィシャルな、こう、なんていうのかな、その明文化された何か宣言があるかっていうのはちょっとわかんない。多分、ケースバイケースなんだけど、まあ、キロズニアはまあ実効支配してる以上は、そこに要は他の国がちょっかいかけていったら、まあ戦争だぞお前っていうピリピリ感があるってことだと思う。
あるからってことか。ああ、そうだよ。だから、プラス、全部が明文化、そうだよ。うん。
うん。まあ、あとはまあやっぱ列強同士の別に無意味に、なんかむやみに戦争はしたくないわけだから、まあ、なんていうの、外交官同士が要は協調して、なんていうの、まあ、今、この地域はこういう状態ですよねってことを、まあ、外交レベルでは確認されてるっていうことはあると思う。だけど、
うん。
うん。まあ、なんか最近で言うと、そのロシアのさ、そのクリミア侵攻とかさ、まあ、ウクライナの侵攻とかあるじゃない？その、で、ロシアはさ、ウクライナの一部をさ、勝手にまあ、ロシア側に併合したりとかするわけよね。最近もそうだけど、その、なんていうの？
はいはい。
あの、ウクライナの東部とかで住民投票して、もう、あの、ロシア入りが可決されましたみたいな感じのことが流れるわけじゃん、ニュースで。
その、
で、まあ、そういうのも、まあ、なんていうのかな。それにじゃあ国連とか他の国が、なんていうかな。首を横に振ったからできる、それがキャンセルできるかっていうと、それはまあ、むずいわけよね。なんか究極的にはやっぱロシアと、戦わなきゃいけなくなるわけじゃない？それを拒否しようとしたら、
うん。
いくら他の国がウクライナ寄りの、なんか立場を取ってても、ロシアが、もうウクライナのこの街はロシアになりましたっていうふうに言ったら、それを他の国が、いや、そんなことないよっていうだけでロシアが諦めたりはしないわけじゃん。
まあ、それはそうか。うん。
うん、っていう緊張関係は常にあるんだと思うんだよね。で、それがまあ、なんていうの、その戦いとか落ち着いて、なんとか条約とか結ばれると正式に確認されたりとか、こう、する、
はいはい。
他国の承認があって、それがまあ成立するっていうふうになると思うんだけど、まあ、紛争中の状態ではまあ確定はしてないんじゃないかなって気がするよね、そういうことは。こう、国際社会的には。なのかな、わかんないけど、多分そう。
なるほどね。いや、そうか。いや、例えばこのイランとアフガニスタンとか、
はいはい。
いや、なんか例えばだけど、この、まあ、戦争してトルコマンチャイ条約とかって結ぶわけじゃないですか。これ、だから日本とかでこう契約とかってしたら、まあ。最後警察出てくるじゃないですか。なんか契約違反とかしたら。
はいはいはい、はい。
で、なんかこの時ってその、まあ、国と国の間でのまあ約束ってことだと思うんだけど、これじゃ破ったら、別に、うん、あれだよね、じゃ破ったら戦争ですよっていう、そういう、そういう契約。
うん。だから、まあ、多分その、そうだね。だからこのカージャール朝が、ロシアに治外法権認めたり、管理実権を失ってると。で、カフカスの領土も上げちゃったっていうのが条約で決まって、これに対して、このカージャール朝が、いや、やっぱそれなしでって言って、そのロシアの外交官殺したりとか、あの、関税をかけ、自分たちの意思でかけ始めたら、ロシアからしたら、この条約結んだのに違反だろうって言って、まあ、なんていうの、攻める正当性ができるっていうか、
はいはい、
で、まあ、それをどう解決するかってむずいけど、まあ、結局戦争するのか、
まあ、実際、 アフガニスタンに関しては、こう、2回イギリス攻めてんだけど、
うん。
はいはい。
1回目って、アフガニスタン干渉してるんですよ。
ああ、そうなんだ。
うんうんうん、
そう、ボロ勝ちしてて、だから1回目で勝手に条約結べるんだったら結んでるわけなんだけど、まあ、アフガニスタンボロ勝ちしてるから、まあ、結べないと。
はいはいはい。
で、2回目は一応、その、ロンドン会議っていうのが ありましてですね、その時にロシアが地中海ルートから攻めようとした時に、まあヨーロッパ全体からもうそこはダメですよっていう条約を結ばされるんですよね。まあその辺はヨーロッパ全体が徒党を組んでロシアと反対、ここ攻めようとしたら反対しますよっていう風な状況になったから。で、そのルートから来ないってなるとペルシャ湾側から来るか直接インドに南下してくるかっていうのが結構本格化してくると。ってなると、イギリスは本気でアフガンを落とさなきゃいけないってことで、結構本気でアフガニスタン攻めて、2回目で勝ったと。それでこういう状況になる。外交権を剥奪するみたいなことになるって感じかな。戦争は結構重要。まあ、武力ですよね。
そうだよね。だからやっぱ戦争勝つってさ、はい、なんか不思議だよね。要するにさ、その国の国民を殲滅したりはしてないわけだけど、なんか、で、その戦争がさ、どれだけイーブンで、次戦ったら今度は逆の側が勝つかもっていう状態だとしても、なんていうの？辛くも勝てばさ、その結果が、その後の条約とかにものすごい影響を与えるわけじゃん。なんか、不思議よね。こう。なんか、戦争って不思議だなって思うわ。なんか。こう。なんていうの？もうさ、そんなのもう、まあそうね。だから日本とかもそうだけど、この後こう、日露戦争とかでロシアにさ、絶対ロシアに負けるって思われてたのにロシアに勝っちゃうわけじゃん、日本が。こう。
うん、
国際的にはびっくりするわけだけど、みんな。で、それによって、やっぱり、なんていうのかな、日本側も相当な痛手を負ってはいると思うんだけど、やっぱ勝ったっていう事実がさ、なんか、すごい重要になるっていうか、なんか不思議だよね、それって。
そうですよね。
まあ、ていうか、まあ、条約で勝ったってことが確認されるって話でもあるのかもしれないけど。まあまあ、なんか、もやもやしたこと言っちゃったけど。そうね。だから、なんか不思議よね。なんか、必ずしも兵力をさ、数値で比較してどっちが上っていうふうには言えないわけだから、こう、たまたま起こった戦いとかの犠牲者の出方とか、こう、なんていうの？その国それぞれがどこまで戦争を続けたいかで、どっちがまあ先に折れるかみたいなさ、勝負。
まあそうね。
ってことじゃない多分。で、まあ折れる理由って多分その、なんていう、国内にどのくらい反戦ムードがあるかとかとかも関係してるだろうしさ、こう、なんていうの？もう無理やっていうことをトップに決定させる何かがあったら、まだ戦える力があっても降参したりするわけじゃん。もうこれ以上犠牲を出せないっていう風に、だからなんか結構さ、なんか単純にこうなんか殲滅戦っていうか総戦力で単純比較されて結果が決まってるっていうよりはさ、なんか人間関係っぽいとこがあるよね、戦争って。こうなんていうの、
そうね、
こう本気で殺し合ったら絶対こっちの方が強いんだけど、でもなんか気が弱くて折れちゃうとかさ、なんかこうなんか事情があって戦いきれないとかっていう理由が戦争の勝敗を分けてる感じもあって、でそれによってその後の歴史がめちゃめちゃ変わっちゃうっていうのはなんか面白いよね。
そうか。
まあまあまあ、そんな感じかな。
そんな感じかな。
はい。
まあ、とにかくヨーロッパの国々がひどいことをしているという話でした
。まあ、そうだ。
今日の内容全部
そんな感じに。結構、うわーってなったのよ。はい、じゃあ次行きましょうか。
まあ、はい、サクサク行きましょう。はい。
はい、サクサクっと。
じゃあ一回、次行きます。
はい。
はい。